聖書を読みます。はじめに旧約聖書のイザヤ書35章5節から10節を読みます。旧約聖書の1116ページになります。イザヤ書35章5節から10節。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き出、荒れ地に川が流れる。熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。山犬がうずくまるところは、葦やパピルスの茂るところとなる。そこに王子が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれ、汚れた者がその道を通ることはない。主ご自身がその民に先立って歩まれ、愚か者がそこに迷い入ることはない。そこに獅子はおらず、獣が登ってきて襲いかかることもない。解き放たれた人々がそこを進み、主にあがなわれた人々は帰ってくる。とこしえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつ、シオンに帰りつく。喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。もう一箇所、新約聖書のマタイによる福音書、11章の2節から10節を読みます。新約聖書の19ページになります。マタイによる福音書11章2節から10節。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。ヨハネの弟子たちが帰ると、イエスは群衆にヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか、風にそよぐ葦か。では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か。しなやかな服を着た人なら王宮にいる。では何を見に行ったのか、預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。祈祷を捧げます。神様、古の預言者は主のために道を備え、私たちの神のために 荒れ地に広い道を通せと言葉を残してくれました。神様、あなたは誠に道を備えてくださるお方です。私たちはいくら願っても自分自身ではその道を備えることができません。今日、あなたは私たちに道を備え、あなたの言葉をくださいます。私たちを力づけ、あなたのために広い道を通す働きを担うものにしてください。今、私たちの世界は闇に閉ざされているかのようです。相互不信が大きくなり、それが混沌をもたらし、私たちの間で力を振るっています。ともすれば、私たちは心を閉ざしてそのままにしてしまいます。私たちがしっかり目を開けて闇を闇と知り、混沌を混沌と認めることができるよう、あなたの光で照らしてください。私たちはイエス・キリストを通して、神は光であり、神には闇が全くないことを示されています。私たちがあなたに愛され導かれていることを覚え、心から感謝申し上げます。降誕日に向けた今日からの一回りを、降誕の意味を深くかみしめながら過ごすことができますように、心を合わせて主の降誕を喜び祝うことができるよう導いてください。救い主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。来たるべき方はあなたでしょうかと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。イエス・キリストの降誕を待ち望むアドベントは、キリストの先駆けと位置づけられている洗礼者ヨハネについて学ぶ時でもあります。洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネと言われる人がどういう人なのか、私たちはしっかりとつかみたいと思います。以後ヨハネと呼びます。このヨハネは領主ヘロデの罪をはっきりと告発したために牢の中に囚われていました。あの有名なサロメの物語です。いつ死罪が言い渡されるかもしれないという極限状態の中に彼は置かれていました。おそらくそうした中で邪悪な支配者を退け、神の支配をもたらしてくれるメシアを待望していたのではないかと思うんです。しかし彼はやっぱり不安でした。その不安の中で自分の弟子たちをイエスのもとへ送っています。ヨハネの質問は、来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか、というものでした。で、それに対してイエス様は答えられるのですが、そこでまず確認しておきたいことがあります。それはイエス様がヨハネの弟子であったという点です。で、イエス様は後のキリスト教会にとっては神の子ですから、 神の子キリストですから、神の子がヨハネという偉大ではあっても人間の弟子であるというふうにすることはあまり好ましくなかったのでしょう。しかし4つの福音書の初めの部分にはイエス様がヨハネの運動に参加していたことやヨハネから洗礼を受けていたという記事がはっきりと出ています。で、おそらくイエス様がヨハネの弟子であったということは周知の事実であったと思います。しかしそれを福音書という教会の立場から書かれた書物でも隠すことはできなかったのですね。で、実際にヨハネ関連の記事を見ていきますと、イエス様の方が、ヨハネよりはるかに偉大だという点が強調されています。で、キリスト教の立場からすればそうした修正は、もちろん当然です。ところがヨハネという人はどういう人なのか、あるいはどういう活動をしたのかということになりますと、福音書以外にはほとんど資料がない上に、新約聖書の中でもわずかにしか書かれていないので、正確に知ることがなかなか困難です。それでもあえて福音書の記述から判断するとすれば、ヨハネの活動の第一は、神の国の接近を説いたという点であると思います。神の国、天国という言い方もされますけれども、神の国は間近だ。これがヨハネの強調した第一点です。で、その際、人々に対して神の国を迎えるためには厳しい悔い改めが必要なのだということをヨハネは強調します。民に悔い改めを求めたのです。もちろんイエス様もヨハネも当時はユダヤ教に属していたわけです。で、当時のユダヤ教には黙示思想という考え方がありまして、そこでは神の国の接近ということが熱心に説かれておりました。黙示、これは聖書の一番終わりのヨハネの黙示録の黙示です。黙示思想においては今の世と来たるべき世の二つがあるというふうに考えられました。で、その際、今の世は一方的に悪い世だというふうに考えたのです。しかし、神様の介入があって、悪い世は突然終わり、その次に来る新しい世こそが、神の栄光が称えられる幸福な世なのだ、というふうに、黙示思想の中では理解されたのです。ヨハネはその終末は極めて近いと説いたわけです。で、みんな真剣に悔い改めないと終末で滅んでしまうぞというのが彼の指摘です。で、イエス様はそのような人物に弟子入りをしていたわけです。ですから基本的にはヨハネのそうした考え方をイエス様も共有していたと思われます。ところがイエス様はヨハネの影響から抜け出して独自の歩みを始めてしまいました。どのように抜け出したかといえば、 黙示思想的な言い方をしますと、現在のこの悪い世の中は、その悪い世の中のただ中に神の支配が始まっているのだという新しい理解です。黙示思想の中では、現在のこの世は滅ぼされるしかもうないのです。けれどもイエス様は、この悪い世のただ中に神の支配がすでに始まっている。そういう新しい理解を持たれたのです。で、そのことはイエス様がこの生涯の歩みの中で徐々に自分をメシアだと、救い主だと自覚されていくことに関係してきます。つまり、私が今ここにいることが神の支配の始まりなのだというメシアの自覚です。これを新しく意識し始めたことがヨハネとの決定的な分離を生み出しました。同時にそれはユダヤ教との分離でもあったわけです。ヨハネが弟子を使わせて尋ねさせたことは、イエス様という人はただ者ではないな、そういうことにヨハネも多分気づき始めていたんです。でも今一つそのイエス様の実態が彼には分からなかった。ですから彼は弟子を使わせて尋ねさせたんですね。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他にいるんでしょうか。ヨハネの質問に対してイエス様は、その通りだ、私がメシアだとは答えられませんでした。イエス様の答えは五節に書かれています。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。この言葉は旧約聖書の引用なんですね。そのままの引用ではありません。イザヤ書の35章5節6節が関わっています。あるいはイザヤ書の61章も関わっていると思います。旧約聖書を引用してイエス様はそのように答えられました。でイエス様のそのお答えの中にはですね、旧約聖書になかった言葉が付け加えられています。重い皮膚病の清め、それと死者の生き返り、この二つが付け加えられているんです。で、こうしたメシア像はヨハネにとっても当時の人々にとってもおそらく想像を超えたものであったと思います。ヨハネの弟子たちが帰るとイエス様は民衆にこう語られました。あなた方は何を見に荒野へ行ったのか。つまりユダヤの民衆がみんなバプテスマのヨハネのところに続々と押し寄せていったんです。そして多くの人がそこで洗礼を受けたんです。まあ、それは一つの大きな運動のようになってうねりとなっていたと思われます。それに対してイエス様は、あなた方は何を見に荒野に行ったのかと聞いたんですね。で、並行記事でありますマルコの一章には、ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとに来て罪を告白し云々って書いてあります。 だから大変な人たちがヨハネのところに押し寄せたんですね。で、同じマタイの3章7節にはですね、ファリサイ派やサドカイ派の人々が大勢洗礼を受けに来たって書いてあります。これもびっくりすることですね。ヨハネの運動というのは当時相当影響力の大きなものであったということを伺わせます。で、そこでイエス様は民衆にヨハネの偉大さをちょっと皮肉っぽく語られています。あなた方は風にそよぐ葦か、では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か。でもちろんヨハネはそういう人ではなかったわけです。イエス様のその後の表現をもってすれば、ヨハネは預言者以上のものです。これはヨハネの働きが旧約以来の預言者の系譜に連なるものであり、同時にそれを超えていたという意味を含んでいます。預言者以上という表現を理解する鍵はおそらく十節ですね。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させよう。で、この言葉は預言者マラキ、旧約聖書の一番終わりにある書物です。預言者マラキがメシアの先駆けとして預言したエリアについて語っているところなんです。だから預言者エリアを引用した言葉なんです。イエス様はその言葉をもってヨハネがメシアの前に道を備える役目を帯びていたということを言っているわけです。イエス様はヨハネの運動に同調しつつ歩む中で、ある時点において神の支配は間近いぞという主張とは違う新しい真理を発見されたのだと思います。それは先ほども言いましたように、神の支配はすでに始まりつつある、そういう理解です。で、それは神の支配が将来やってくるということを完全に否定するわけではないのですけれども、神の国、神の支配はすでに始まっているという確信でもあったのです。この点でイエス様はヨハネから完全に独立して歩み始められます。私たちは自分が生きる現在の世の中が悪い世の中で、どこか神様の支配とは無縁であるように思っていますけれども、私たちが聖書から何かを学ぼうとするときは、自分の常識で聖書を読みこなしてはいけないんだと思います。イエス様が神の支配はすでに始まっていると受け取られたことを、私たちは自分に与えられた神様からの問いとして受け取るべきではないでしょうか。洗礼者ヨハネは稀に見る優れた信仰指導者であったと思います。そのヨハネの活動の中に身を置いて、イエス様は自分自身の存在において神の支配がすでに始まりつつあると感じ取っていたのですね。だからヨハネよりも偉大なのです。で、その偉大というのは選ぶるという意味での偉大ではなくて、 全てを神様の支配に委ねられる、そういう偉大さです。11節にあります、天の国で最も小さなものでもヨハネよりは偉大であるという言葉はそういう意味です。神の支配がすでに始まっているという信仰理解は、実は司会文書と呼ばれる書物の中に書いてあります。司会文書は戦後偶然発見された文書ですけれども、保存状態が良かったのでイエス時代まで遡ることができる文書であるということが分かりました。これは X 線を通してそういう結論を出したのです。で、この文書にはクムラン教団と呼ばれた一つの信仰共同体のことが記されていました。で、そこにはクムラン教団の自分たちには神の支配は実現しているという考え方が述べられています。しかしその神の支配の実現はあくまでもクムラン教団という限定された集団内の出来事として捉えられているんですね。イエス様の場合はそこが全く違うのです。クムランという限定された集団内の出来事ではなく、イエス様は神の支配の実現に一切の条件をつけなかったのです。神の支配は私たちの日常生活の真っ只中に起こる、私たちの現実の中に起こる出来事だと言われているんです。先ほどの黙示思想の言い方をすれば、悪い世の中のただ中に神の国はあるということです。神の国、神の支配は神様の側からの一方的な働きですから、そこに人間が介在する余地はありません。言い換えれば、イエス様が明らかにされた神の国、神の支配はヨハネのように徹底的な悔い改めのような条件がないのです。それはどうしようもない人間に対する神様の憐れみ、あるいは愛としか言いようがないと思います。ですからイエス様は人間世界のあらゆる仕組みに一切惑わされることがありませんでした。上下関係であるとか、どういう宗教団体に属しているとか、富んでいるとか貧しいとか、およそ人間がこの世の秩序と称して規範としているものにイエス様は全く影響されないのです。私はこれは普通の人間に起こる姿ではないと思います。イエス様の目には主税人も罪人も祭司もファリサイ派も本当の意味で違いはないんです。私たちは厳格な区別をつけますよ。敵とみなす人間はあいつは悪いやつだって私たちは言うんです。で、その時に自分は正しいとどこかで思っているんです。そういう区別をいろんなところでしていく。いろいろな違いを見つけてはさまざまな理屈をつけていくのは私たち人間です。 イエス様だけが神様の真実を明らかにしてくださいます。そういう救い主イエス・キリストを私たちはこのアドベントの中で待望しているんだと思います。このように誕生されるメシアを私たちはしっかり見つめなければならないと思います。そのように待望しつつ私たちはこのアドベントを最後の一回り生きていきたいなと思います。来週は主の降誕を迎えます。祈ります。救い主イエス・キリストの父なる御神様、アドベントの日々を導いていてくださることを感謝申し上げます。今日は洗礼者ヨハネの偉大さを通してイエス・キリストの偉大さを示されました。私たちの存在をはじめ私たちのすべてがあなたの愛の中に置かれていることに感謝いたします。イエス様の活動は神様の愛がすべての人に対して注がれることであり、しかもその愛がいつか将来注がれるというのではなくて今すでに注がれていることによって社会の地図の上に乗っかって安心している人々にとって、それは徐々に危険な活動になっているのだよということを示す教えでありました。それゆえにイエス様はローマ帝国やユダヤ教の組織にとっては無視できない邪魔な存在となりました。イエス様は殺されました。イエス様が十字架上で殺されたことは社会的広がりを持っていることを私たちははっきり捉えることができます。神様、賭けの多い私たちや教会をどうぞ憐れんでくださり整え導いてください。あなたの愛のうちに生きることを全うできるようにお恵みをください。救い主を待望する歩みの中でこの祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の240番、主イエスは近いとを歌います。No.